はい、始まりました。オリエンタルチャット。ストリーマーのひふみです。今日もこうさんとお酒を飲みながら、ほろ酔い雑談、配信していきたいと思います。オリ茶が始まるよさあ、始まりました。オリエンタルチャットです。ストリーマーのひふみです。今日も配信していきたいと思います。よろしくお願いいたします。今日は、何話そうかなというところなんですけども、というか、昨日ね、自分川下り型の人間なんです、みたいな。で、ね、目標設定の、目標、会社員としての、まあ、会社の目標の設定の仕方に、なかなかね、フィットしないんですよ、みたいな話をね、まあ、したんですけども、あ、ちなみに、昨日の配信と2本撮りでやってます。さっき収録したばっかです。昨日の配信は。はい。で、そんな話をね、しながら、ちょっと昨日は、電話2件ぐらい入ってね、最後、ちょっと、オチを見失って終わったんですけども。まあ、ちょっとそんな話をしながら、ふと思い出したのが、まあ、いつだったかな、1年前か2年前ぐらいに、確かヤフーニュースかなんかの記事で見たんですけども、まあ、最近流行りの人事評価方式といいますか、まあ、360度評価っていうのがあるんですよね。で、まあ、リスナーの方々の中にはもうすでに導入されてる企業にお勤めの方もいらっしゃるのかなとは思うんですけども、まあ、うちの、今、僕がいる会社は、まだまだトップダウンの評価方式をやってるところで、どうなんですかね。もしリスナーの方に360度評価、導入されてる方がいらっしゃったら、ぜひ、お話なんか聞きたいなと思うんですけども、僕すごいそれ憧れるというか、すごいやっぱ、なんだろうな、評価の、なんだろう、クリア、透明性といいますか、とか、あとは公平性というところに関しては、めちゃくちゃいいじゃんって、ちょっと素人目ながらそんな風に思ったんですけど、なんで、今日ちょっとね、360度評価の、についての、ちょっとサイト見ながら話していこうかなと思います。まあ、そもそもね、じゃあまず360度評価とは何すかというところなんですけど、まあ、従来、従前、まあ、会社員の、まあ、人事評価って、まあ、誰がするかって言ったら、その直属の上司がするんですよね。うん。で、まあ、上司の方の評価はその上の上司がするとか、いうような形で、まあ、上から下に向かって、評価をしていくと、いうようなものが多分従前の評価制度じゃないかなというところなんですけども、まあ、360度評価っていうのは、まあ、もちろん上司から部下に対しての評価っていうのはするんですけども、同僚同士での評価とか、部下から上司に対しての評価とか、もっとなんか、やり込むところとかは、担当してる、まあ、営業職であれば担当してるお客さんからの評価とか、いうような、ちょっとまあ、社外にまでこう渡って、評価をこう、取るというような、まあ、社外まで、うん。まあ、要は今までのその、上司から部下という、上から下にっていう評価だけではなくて、同僚から同僚という横だったりとか、部下から上司っていう、下から上だったり、同じ会社じゃない別の、要は取引先の会社の担当者からの評価とか、いうような、まあ、多角的に、評価を受けて、人事評価をするという制度なんですよね。はい。で、まあちょっとね、これが、僕の記憶では、1年半ぐらい前かな、多分。に、なんかたまたまヤフーニュースですね、コラムとかでその辺の記事が上がってて、こんな評価制度があるんや、っていうのをこう見ていて、で、先ほど、まあ昨日の分の収録を、していたときに、あ、そういや、あんなんあったなって、ちょっと思い出して、今撮ってるしですね。はい。で、今ちょっと360度評価についてっていうような感じの、まあ、360度評価とは、メリット、デメリット、 等々に関する、ものについてというウェブサイトを見つけたんで、ちょっとそれを見ながら見ていこうかなと思うんですけども、360度評価の特徴は、上司や同僚、部下と幅広い立場にいる、ある人の視点を用いて人事評価を行うところと。そうですね。だから上司にどのように評価されるかだけではなくて、まあ、部下や同僚と良好関係を築きながらどのように仕事を進めるかというのを、まあ、評価に組み込まれるわけですからね。まあ、この辺がやっぱり、今までのトップダウンの評価方式とは大きく違うところじゃないかなというところですね。うん。まあ、評価する方向といいますか、今までだから上司が部下を評価するっていうのところから、同僚から同僚だったり、部下から上司だったりとか、いうので、まあ、多角的になるので、非常にまあ、評価をするのは、そういう仕組み作りっていうのはめちゃくちゃ大変そうですね。うん。でも、すごい、こう、透明性もあって、いわゆるこういうので言うと、これがこう 100% 導入されるってなったら、こう、パワハラとかも、すごい減るんじゃないかなっていうふうに思いますけど。どうなんだろうな。うん。で、日本における360度評価の導入率っていうようなところで言うと、だいぶ前だな、5年前ですけども、2016年秋発表の日経新聞が、1600社の企業に対して行った調査、1600社の企業は上場企業かつ、連結従業員1000人以上の企業、もしくはそれらに準じる有力企業というところですけども、360度評価の導入率は 46.1%。 あ、すごいですね。まあ、もう半数近くまで来てますね。まあ、これから増えるのかちょっとわかんないですけども、まあ、どちらの、うん、よくわかんないな。360度評価は、大企業の関心が高い。導入実績も増加傾向にあることがわかります。ということですね。まあ、導入の目的としては、一つは公平な評価を行うため。確かにね、そうですよね。部下っていうのは上司を選べないわけじゃないですか。基本的には人事異動でね、ここに配属されてっていうのがあるので。で、そのまあ上司の、まあ顔色しかり、性格しかりで評価がこう変わってきてしまうというのは、まあこう同期入社の人たちからするとね、すごい不公平を感じるようなところでもあるかなというところなので、まあ、この辺は公平性を保つためには非常にいいんじゃないかなというのは僕も同じ考えです。うん。で、人材育成、もう一つの理由、もう一つの導入目的が人材育成モチベーションアップのためというところですね。うん。確かに、上司に当たるような人たちも、こう、部下から評価されるわけですから、まあ、その、人を育成するっていうのはね、すごい難しいと言いますか、営業職やってると、自分が数字を出すことよりも、部下を育てる方が、難しいなぁと。僕も、以前、教育担当とかをこうやっていてた時もあったので、そんな風に思うところもあるので、まあその辺がね、評価に反映されるっていうのであれば、非常にいいじゃないかな、という風に思います。で、結構ね、教育とかって、どうなんだろう。ちゃんとこう上司部下っていう立場であると、そういったところも評価の入ってくるのかな。でも意外とその、部下もしくはこう後輩、同僚後輩の育成って意外と評価に入ってなかったりするんじゃないかなと思うんですよね。うちの場合そうなんですよ。いや、その辺とかってやっぱそういった、だから、育てた、育成した人が、こんだけ数字出せるようになりましたっていうのが、その育成した人の評価にもこう繋がるってなったら、まあそれはそれですごいモチベーションに繋がるんじゃないかなと思いますね。ちなみにこれデメリットってなんだろうな。ああ、なるほどね。まあ360度評価のデメリットというところで、まあ、一つは主観が評価に影響する可能性が高いと。そうっすね。まあ、特にこう、同僚同士とか、でも、まあ、好き嫌いとかのところで評価に影響しちゃうっていうようなところはあるのかな。でもそんなん上司部下の評価でも一緒っすよね。その辺一緒の気がします。 もう一つが、二つ目が高評価を求め部下を厳しく教育しなくなる可能性。優しい部下でありたいっていうこと、優しい上司でありたいっていうようなことか。まあ、どうなんでしょうね。別にそれなんか評価、360度評価つっても、その人の成績とかアウトプットに応じた評価を度外視するわけではないですよね。まあまあ、厳しい上司。まあ、そっか。厳しいっていう表現って結構難しいですよね。その辺ももちろん信頼関係の上で成り立ってくるところだと思うので、まあ、なかなかロジックで突き詰めるようなところは難しいと思うんですけども。厳しい上司ね。まあまあ、そういうデメリットもあるんですか。あ、三つ目。デメリットの理由三つ目。社員同士で互いに評価を良くし合う可能性。まあ、これは確かにあるな。まあ、仲いい同僚とかってそうなっちゃうかもしれないですね。まあ、この辺すごい難しいですね。誰しもがちゃんとこうドライに評価できるかって言ったら多分みんながみんなできるわけじゃないと思うんで、確かにこの辺はむずいっすね。で、なんかね、シンプルに嫌いだから評価悪くしたろうとかそんなんも出てきそうですしね。ああ、確かに。まあまあ、僕もね、この記事読んだ時とか、この記事じゃないですね。360度評価っていうものを知った時とかは、めっちゃこれいいなと思ったんですけども、まあ確かにデメリットはあるみたいですね。しかも納得のいくデメリットでした。同僚とかで評価し合うっていうのはなかなか難しいかもしれないですね。まあ、斬新な。だから、もしこれ聞いてる方々で、うちの会社の評価方式絶賛っすよっていうのがあれば、もしあれば、教えてください。じゃあ今日の配信はここまでにします。また明日も聞いてください。またねー。今日も、配信をお聞きいただきありがとうございました。お気に入り、フォロー、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。Twitter もやってるので、どうぞご覧ください。またねー。